タッシーのジョグラジ。
5月14日火曜日午後4時を回りました。タッシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタッシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、タイターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。というわけで本日
なんかねすごい雨降ってましたね。
ねえ、スタジオにちょうど到着するぐらいにね。
そうそう、私ももう急いで、すごい雨でしたね。うん、はい、あの濡れて急いで来たんですけど濡れましたね。はいはい、
私もあのモノレールで来たんですけど、うん、三重橋駅のところでもうすごい雨に
大雨でしたね。
大雨になったので、
あのでも15分ぐらいでやみましたね。濡れ損という感じですね。
そう、うん、一番ひどい時に今濡れて走ってきたんで、
そうそう
横断歩道渡って、
はい、まあ、もう梅雨入りかななんて思うんですけども、うん、奄美地方が梅雨入りしたんだけど、なぜか沖縄地方はまだ梅雨入りしてないという。
うん、
もういいんじゃないかな、もうそろそろ気象台の皆さん。
もうだって今日の雨とかも梅雨って言ってくれないと本当に濡れ損ですよ。
そうなんだよみたいなね。もう、はい、まあ、そんな沖縄地方の空模様ですけれども、
はい、
はい、
今は上がりましたね。
上がりましたね、はい、
なんかちょっと悔しい気持ちがあるんですけど、
まあこんなもう降ったりやんだりのこう2ヶ月近くかな、1ヶ月近くかな、
ね、
続くと思いますけれども、
はい、辛いですね、はい、このねカビと、ね、戦わな
きゃ、
そう、はい、いろんなものと戦わなきゃいけない、ね、沖縄の梅雨なのでね、
はい、
うん、あとはこの番組をお聞きの皆さんはジョギングを、ね、
はい、ぜひ
どうするのかっていう梅雨の間ね、
はい、
うん、皆さんね、ぜひね梅雨の間のトレーニング、
はい、もうそう
ですね、どういうことしてるのかっていうのね、うん、どんどんお寄せいただけたら嬉しいですね。
はい、
はい、というわけでですね、本日は前半のトークテーマは、今週のジョギング報告、そして後半はですね沖縄観光と、うん、あのジョギングについてお届けしたいと思います。
いいですね、
はい、あの、はい、なので観光しながらもジョギングできるコースをね、うん、あのご紹介していきたいと思います。はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはmail@joging.okinawa、 mail@joging.okinawa、 ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけでタシさん、
今週のね、
はい、今週のジョギング報告、
うん、ジョギング報告の前にね、
はい、
さっきも聞いたんだけど、うん、ベッチにね、
うん、
このタシのジョグラジって、うん、タシがメインなのかジョギングがメインなのかどっちなのかなと、どっちをこう紹介してね、
うんうんうんうん、
タシを聞いてねっていうのか、
はいはい、
ジョギングネタ聞いてねっていう、どっちなのかな。
だからターシーさんに興味がある人にはあのターシーのラジオですっていうの
を
言ってジョギングに興味があの大きい人はあのジョギングやってますっていう話をしてもいいかもしれないですね。
はい、うん、どう聞いてるのかなとかね、まあ、ターシーはまあいいですよ、知ってる人がね、うん、あ、またあいつこんなこと喋ってるわとかって、
うん、
でもジョギング好きの人が、
うん、
どうこの番組を聞いてるのかってなんかちょっとレスポンスをね、うん、なんかちょっと聞きたいなとか思いますよね。うん、はい、まあ、それでか、まあ、それはそれとして、
はい、
今週はですね、うん、まあ、あの私前から首里に住んでるって言ってますけども、うん、あの実はその再来週25日の土曜日、
うん、
25日ですよね、うん、まあ、あの第2回の首里ジョグを、
はい、開催します、まあ、
開催するんですけども、うん、まあ、その下見をね、
うん、
はい、やってます。あ、すごい。やりましたというのはですね、はい、前回があの長いとかちょっときついそうな、その最後の方口に出してなかったんですけど、うん、あと何メートルとかね、あと何分とかっていう声が出てきたんで
口には出さないっていうか、みんな疲れて無言になってましたからね。
あ、そうそうそう、だからこれはと思ってね、いや、うん、その今週やったのは、はい、まず前月に歩いた距離がどれぐらいだったのかっていうのを調べたんですよ、うん、はい、もうそしたらね、もう本当に約3キロ、もうちょうどぴったり3キロぐらいだったんですね、うん、あ、じゃあ3キロ歩くとああいう状態になるのかと思ったのでまあ3キロいないぐらいのこう、うん、ものあコースをね今ちょっと考えています、うん、で、まあ、あのちょっとお問い合わせも来てるんですけども、はい、あの第2回は、うん、首里駅、まあ、もちろん前も首里駅スタートだったんですけども、うん、首里駅をスタートして、あの、まあ、ベンガ岳っていうね、
うん、
あの沖縄の御嶽の中でも最高位というか、まあ、霊域というか神域があるんですけれども、はい、まあ、そこを通るコース、
うんうん、
でその先に日立毛というね、
あの
毛、うん、というのは沖縄で女村に万座毛という、うん、まあ、景勝地があるんですけども、はい、まあ、だだっぴるこの芝生が引いているような広場のことをもうとかっていうわけね、
うんうん、あ、そうなんですね、うん、
でそこにその火を、まあ、そのすっごく景色いいんですよ、
うん
うんうん、でその景色いいところに立つと遠くから船が来るのが見えるんですよ、
うん、
でこの船が来るとのろしを上げてですね、うんうん、火を立てるわけなんですよ、でそうするとそれを見たその首里の役人が、
うん、
あの船が来たんだとかね、
あ、
中国から、あ、まあ、そのどっからから来たんだということを、把握をしてその備えるわけなんですよ。それが うん、そこにあって、
うんうん、
僕は那覇でもね、まあ、やっぱりその首里城からでもその久高島とかを見える場所って少ないんですけども、うん、ここは見れる場所ですよね。この沖縄本島の東海岸 この南部一帯がこう、
うん、
南部の海側が見えるっていうね、
うん、
そういうところを少しご案内をして、
まあ、楽しみですね、
うん、でまあ、ちょっとこう小道を、ね、
うん、
やっぱ小道を通らないとと思って、
うん、
小道コースをね、ちょっとご紹介しながら、
うん、
皆さんにこの首里の雰囲気を味わっていただければというようなコースを今考えています。
お、また今回も首里を何だろう満喫できるコースというか、
うん、そうですね、私も今ちょっと勉強していて、
うんうん、
首里の本当に古い道をちょっと通ろうとして、もちろん、まあ、舗装されているので、
うんうん、
かつての面影みたいなのが残ってるところもあれば残ってないところもあるんですよ、うん、でそれを私もその首里古地図っていうね、
はいはい、
これ1700年代の終わり頃から1800年の、まあ、初めぐらいに作られてであろう地図があるんですよ。でこれに今の地図と重ね合わせて、うん、ここは昔の道だって、これは新しい道だっていうのを、
うんうんうん、
まあ、まず判定していくんですよ私自身で。あ、これはそうだかもしれない、
すごい、
ここはあったか、ここは違うかもしれないとか、っていうのをやってて、で今回 その、うん、それもね、うんうん、少しご披露できればなと。
すごいですね、地図と地図を重ね合わせながら。そう
そう、いや、そう昔のいや、もちろん、ね、うん、そういうのちゃんと書いてあるところもあるんで、ガイドブックみたいなところにね、
うんうん、
でまあ、前に紹介された、こともあるので、
うん、
あ、これがその道なんだっていうのを少し紹介しながら、この、まあ、ジョグというかウォーキングを楽しんでいただければなというのは考えてますね。
それすごい楽しみですね、
はい、
結構残ってるんです
か。そうそうそう、ね、うん、地理学者っていうか、うん、まあ、歴史と地理学者が、その沖縄の首里を研究した人が言うには、
うん、
首里のこの古い道っていうのは、うん、この京都に残っているのと匹敵するぐらいだっていうんですね、
うん、
ですね、残ってる割合がね、で、まあ、他の、まあ、那覇にしてもしっかり、まあ、ここの放送局の、まあ、周辺なんてほとんどもう道っていうのは1本ぐらいしかなかったんで、
うん、
そんなこう道が昔からあるわけじゃないんですけども、
うんうん、
その首里のこう小道っていうか、
うんうん、
結構残ってるんですよね、で戦争もちろんあったんですけど、うん、屋敷は吹っ飛んだけど道はなんか残ってるっていうか、
うん、
でそのところどころの石垣がねちょっとあらわになってたりとか、ちょこっと見えたりとかする、うんうん、これがね なかなかあの、まあ、その時代をこう伺えるし雰囲気をこう感じるこうちょっとした瞬間になれるかななんて思うんですよね。
じゃあ今回もウォーキングしながらもう歴史
もう歴史ですね、
うん、はい、学べるっていうことで、
はい、
うん、
本当は僕もその歴史だけじゃなくて植物とかね、うん、動物とかとなんか魚とかまで知れたらもうちょっと深みがあるんですけどやっぱそこまではまだ難しくて、は
い、いやもうそこまでターシーさん詳しくなったらもう首里のこと何でもターシーさんに聞けみたいな感じになりますね。
いやいや本当にね首里好きとかね、うん、こういう歴史とか詳しい人たくさんいるんで、うん、私なんかまだ花垂れ小僧ぐらいですよ。
じゃあそしたらもう全然知識のない私は何になるのか。
いやいやいやもう、うん、まあはい、まあそういう意味でね、うん、あのまあ、今週の、まあ、おかげさまでっていうか首里ジョグのおかげで、うん、私もそのコースをあの決めるのに、うん、あのジョギングを使わせていただいております。
じゃあもう今週のトレーニングはもう基本的にもコース決めでもういろんなところ
を、ね、たまたまいつもこう、うん、散歩途中散歩とかジョギング途中に会う人なんかいて、うん、あれっていつもとコース違いますよねとかって言われていやちょっと首里ジョグがとかって言えなくて、うん、こっちも走ってるからはっはっはっとかやって言ってるからいや今日はちょっとあの違うコースでみたいなね、あの、まあ、あちこちで私を首里で見かけた場合にはコースを試し走りというかね、うん、試し歩きをしてるんだとこう見ていただければありがたいですね。
でもやっぱりコースとかを変えると出会う人も変わるだろうし、お互いなんかそうそうそうん今日違うぞっていう。
そうなんですよ。だから会ってる人、毎日会ってた人とか会えなくなったりとか、うん、そういうのが、まあ、でも学校この時間に走ると、うん、あこういう こう風景雰囲気が味わえてみたいなのが、ね、うん、あの出てくるんですよね、うん、特にねあの弁賀岳、まあ、行くとですねちょうどその、まあ、日の出ぐらいに当たると、うんうん、その本当に東の空からあの日が昇ってくるっていうかその空が赤くなっていくっていうかね、オレンジ色になっていってっていう、うん、あの朝の時間のこの首里の姿っていうか特に弁賀岳の周辺の景色ってすごくなんか神々しいというか、うん、はあ、これがというね、うん、あのやっぱり神域というか霊域っていうのはこういうもんかと思いますよね。
うーん、じゃあもう本当にいろんな景色を発見できるっていうのがやっぱりコース変更のいいところというか、
そうですね、はい、だから本当はもうちょっとその時間に合わせて首里ジョグもやればあれその結構楽しめますけども、まあ、そこまでちょっと無理強いはできないなという。
みんなね早起きしようとしたら集合時間誰もいないとか
誰もいない
ありえますからね、
はい、私もいなかったりしますからそれ困ります ね、はい、
しかも特に土曜日ですからね、みんなちょっと寝坊する癖が土曜日ってつきがちじゃないですか。
そうですね、まあ、しゃあないですよね、しゃあないというか本当に
だからやっぱりあの我々は8時集合ということで、
8時集合で、はい、うん、ハードルも低くしてますので、ね、ぜひお越しください、
はい、今ねまたスタジオの外晴れてきましたけど、
晴れてきましたね、
うん、首里ジョグの時はね梅雨に
入ってるでしょうね、
でしょうね、うん、
まあ、でもちょっと雨がバーザーっと降ったらちょっと雨宿りして、うんうん、ちょっと雨宿りのポイントもちょっと探しておきますので、
ありがとうございます
ちょっとそれも考えなくちゃいけないなと思って
じゃあ皆さんしっかりあの雨だったら傘を、
まあ、ちょっと傘を差しながらね、
うん、持っておいて、
でよほど激しい雨が降ると雨宿り、うん、で雨が少し上がるとウォーキングみたいな、
うん、はい、本当に沖縄の天気ってねこれだけ番組喋ってる間でもこんなコロコロ変わりますからね、
そうそうそうそう、
うん、はい、首里ジョグ中も何回天気が変わるの
かもしれないな、ちょっと心配ですけども、
ちょっと心配ですが、はい、はい、というわけでね、まあ、今週のトレーニング報告というか首里ジョグのコースについてお話ししていきました、はい、そうですね、はい、というわけで後半はですね、あの沖縄観光中にジョギングを楽しめる場所っていうのをね、うん、はい、今後あの不定期でご紹介していこうかなと思っているんですが、はい、まあ、まず最初はですね、もう沖縄の観光でも定番って言ってもいいんじゃないかなと思う、うんうん、あの海洋博公園、
はい、うん、そうですよね、はい、もう海洋博公園なんてもう、うん、行ったら一日楽しめるようなところですからね、
本当そうですよね、うん、 でですね、こちらはですね、実はノルディックウォーキング、あとウォーキング、そしてジョギングのコースっていうのをね、
これすごいですね、僕知らな、全然知らなかったですね、
はい、私もね、なんかたまたま調べてて見つけたんですけれども、うん、多分皆さん知らないと思うんですが、
これはね、まあ県民向、沖縄県民向けにもいいでしょうね、
そうですね、やっぱり運動不足の方多いと思うので、ちょっとね、あの家族で海洋博の方まで行ってみて運動するっていう、
あ、いいですよね。でもうちの、まあ、息子もなんかはやっぱり美ら海水族館に行くんですけどね、もうなんか一人で見てほしいなと思うんですよ。もうそろそろちょっとそこそこ大きくなってきたんで、俺はその時ジョギングでもしたいなと思いますよね。なんかそういう楽しみ方できないのかなって。
だから、まあ、子供さんがなんかそこそこ大きくて一人で行動できるのであれば、家族それぞれ楽しみ方を変えて、
そうですよね、
とか運動したい組と水族館楽しみたい組に分かれて行動するとかもいいかもしれないですね。
そうそうそう、もうなんかもう自分でもう見てくれよという感じで、いや、まあやっぱりその県民でもね、何度も何度も行く人もいるし、年間パスポートを買ってる人なんかもいるけども、もう私はもういいそろそろいいかなと思って、
もう結構何回も行ってるから、もう見飽きたなっていうところもあったりとか、
これね、全然、まあ、脱線するけれども、最近っていうか、去年かな、去年行ったんですよ、ね、でもうなんか僕 もう子供のスペースに合わせるの嫌だから、最後の方で待ってたんですよ、ところが最後は深海魚のコーナーで、もう真っ暗で
暗いですよね、
暗くて、あれと思ってもう見当たらないんですよ、やべえと思って、これなんか家内に怒られると思って結構迷子になっちゃったと思って、まあ年も取ってるから、まあそんなに迷子にならないんですけども、さすがにそのもしかして先になんか出ちゃってお土産品のところ行ってんじゃないかとかって思ったんですけども、意外や意外になんかもうその深海魚コーナーのちょっと暗がりのところにいたらしいんですよね。もうなんだよってそれちょっと
結構近くにいたんですね。
近くにいたけど深海魚コーナーって探せないんですよね。あ、これはねちょっと深海魚過ぎたぐらいでちょっと待ち合わせポイントを作ってほしいなと密かに思いましたね。
そこ越えてお土産コーナーもね、修学旅行生の時間帯と被っちゃうと人が多すぎて、
もうワンサかワンサいるから探す、
それはそれで探せないですもんね。
そうそう、だからね、ちょっとそのどっかで待ち合わせ、まあ関係ない話なんですけど、なんか、ね、先に出てこういう、ね、コースがあればね、何かいいかなと思いますよね。
まあ、だから海洋博公園もね結構広いですから、ウォーキング組と水族館組に分かれた時もちゃんと集合場所決めとかないと、
そう
結構遠くまでこのジョギングコース回りますね。ま
あ、7.5 キロの、ね、中級コースって、
そうなんです、
これなかなか、これ一周ぐるっと回ってスタートして2周走れたらもうこれ15キロですよ、なかなか15キロコースってなかなか大変ですよ、普通にコースを決めるのにも何も考えないでこのコースあるけど15キロってこれは結構いいですね、
いいですね、でやっぱりね、この近くに住んでいなければ、やっぱり新鮮じゃないですか景色が、
だから
7.5キロ楽しめるっていうのいいですよね、
これいいこと考えたね、でもちょっと心配というか、気になるのは、なんかシャワールームとかあるのかなと思って、
シャワールームはこのマップには載ってないですね、今公式ホームページに載っているマップを見ながらトークしているんですけれども、はい、まあね、トイレとか AED の位置とかは載っているんですけれども、
トイレはまあ、それはね、公園だからあちこちにあるんだけど、このやっぱり汗かくからね、
そうですね、シャワーはちょっとないかなっていう感じですね、
なんかつけてほしいな、ちょっとお願いしようかな。
ねえ、ね、まあ、ノルディックウォーキングっていうのはそもそも何かっていうところをね、まずご説明したいと思います。
はいはいはい、お願いします。
はい、まあ、見たことある方はね、イメージしやすいと思うんですけれども、2本のポール、ストックを持って歩行運動を補助してくれるということで、運動効果をより増強するフィットネスエクササイズの一種となっております。
あれでしょ、だから、スキーの時のスティックが、
そうです、そうです、ああいうのを持って、
歩くんでしょ、まあ、みんなよく見ますよね、
で結構ね、沖縄県内でもコース設定されたりっていうところがあるので、多分その一環でね、海洋博公園もね、設定されたんじゃないかなと思います。でね、初心者向けには 3.3 キロのコースも設定されているので、 初心者でも楽しめると思います、はい、次が5キロで、うん、さっきお話しした 7.5 キロ3つのコースに、うん、はい、なっております、うん、でこれでノルディックウォーキングの利用者にはワンドリンクサービスっていう、
いいですね、これね、
これが今年の7月31日までって書かれてたので、うん、今年の夏休みはぜひ、
そうそうそう、これいいですよね、はい、なんかジョギングもなんかつけてくれればいいけどね
でもねノルディックウォーキングだとこのポールをレンタルするので、それで、はい、ポールを見せるとそのドリンク一杯サービスっていうのが受けれるっていう形になっております。
なんか、普通のウォーキングでもなんかいいか100円ぐらい払ってもいいからなんか最後にご褒美もらえるって素敵じゃないですか。
なんかねご褒美があると人間頑張れますからね。
そうそうそうそう、
ちょっとねジョギングの方にもウォーキングの方にも何かあると、ね、
何かあると嬉しいですね。
とかなんかね初級中級クリアしたらなんかちょっとなんか感想表彰じゃないけど、そういうのをもらえるだけでも結構嬉しいかもしれないですね。まあね、結構ワンドリンクサービスの場所も何か所か提供店舗があるので、ゴールしてからとかではなくて途中で、ね、喉乾いたからっていうので利用することもできます。
これいいですね。
はい、
とうとう海洋博公園もねこんな、はい、
そうなんです、
目覚めたというか、うん、はい、
でノルディックウォーキングこの、ね、セット300円でレンタルできるので、まあ、本当に動きやすい格好だけして、ちょっと初めてやってみようっていうのもできちゃうので、はい、すごくおすすめです。なので観光中にわざわざポールを持ってくる必要はないっていう、ありがたいですよね。
観光地に、まあ、そもそも持っていかんかですからねまあでもそういうサービスあったらその海洋博公園の楽しみ方としてこうまた増えますよね、楽しみ方が。
そうですよね。なのでやっぱりね水族館にこの沖縄旅行行く全員が興味あるわけではないので、運動するコースもあるよっていうのはまたね一つの、
そうですね、
提案というかね、
まあでも1回ぐらいは水族館歩いた方がいいかもしれない、あれも水族館の距離もちょっと測ってほしいですね。
そこそこ歩きますよね。
そこそこ歩きますよね、あれね、あれでなんか一周してだから1キロとかね、なんかもうあと1キロ歩きましょうとか
なんか水族館に着くまでも結構歩きますからね。
そうそう、中駐車場からでもね、
そこそこ歩くんで、意外ともう水族館だけ利用するってなっても相当歩いてるかもしれないですね。
そうそうそう、だからこれプラス、ウォーキングで、ね、3.3 キロの初級でもうすでに5キロぐらい歩いちゃうとかね、
だから結構運動にはなりますよね。
運動になりますね。
でね、営業時間はですね、3月から9月の間8時半から、夜の7時半まで、最終貸し出しは、夕方の6時半になってます。はい、10月から2月は、朝の8時半から、夕方の6時まで最終貸し出しが5時となっています。
意外と朝早くからあれなんですね、貸し出ししてるんですね。
なんでね、近くのホテルに泊まってる方とかが朝運動しにっていうこともできますよね。
なるほど、そういう楽しみ方があるんですね。
そうです、私たちが、出張ウォーキングジョグの話をしてるようにこっちでもできるっていう。
さすが目の付けどころがいいですね、はい、
皆さんシューズをカバンに必ず入れて、
シューズは貸し出してないんですよね、
シューズの貸し出しはないので、はいはい、貸し出し場所はハイサイプラザ、チュラ島ギャラリーというところで貸し出しをしているそうです。まあね、ちょっとイベントの時だったりとか天気が悪い日はレンタルが中止の場合もあるということなので、ちょっとね天気が悪い時とかイベントの時は問い合わせをしてから利用してみたらいいと思います。
はい、
はい、というわけでね、このコーナーでは今後も沖縄県内でこう、
そうですね、
観光しながら何かジョギングウォーキングを楽しめるような、スポットをご紹介できたらいいなと思っておりますので、
はい、私も貯めておきますとの、はい、ネタを
私もたくさんちょっとアンテナ張って探してみます。というわけで今回はですね、海洋博公園のノルディックウォーキングでウォーキングジョギングコースについてご紹介していきました。というわけで今週もあっという間にエンディングの時間となっております。
はい、首里城まで 着々と準備を進めてますので、
はい、ありがとうございます、はいはい、で次回のですね首里ジョグなんですけれども、はい、あの5月25日土曜日、うん、朝の8時に首里駅集合です、はいはい、あの15分間だけは待ちます、皆さんが揃うまで、
ね、
はい、なのであの遅刻はねなるべくせずに、
はい、うん、8時に来てくださ い, いう、ね、
あの全員揃ったらスタートするっていう形で、はいはい、行きたいと思います、はい、で今回もですね首里ジョグと言いながらウォーキングをする予定なので、はい、あの運動不足の方とかねぜひぜひもうご参加くださいということで、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて次回のターシーのジョグラジは5月21日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
今回、ね、はい、那覇セントラルホテルの中村さん、はい、うん、ゲストにお迎えしますね、
はい、はい、来ていただきますのでいろいろトークしていきたいと思います、
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。